はい、サムエル記の下の3章です。ここは長い箇所になっていてですね、現実にどういうことが起こったのかということをいろいろ詳しく書いてあるところですね。その前に、ケイズというようなものを書いているというか、ダビデに誰が生まれたのか、妻は誰だったのかということが書いてあります。こういうふうにですね、昔は奥さんがたくさんおるということはごく普通だったわけですね。これはどこの国でもそうだったわけです。日本でも明治天皇は5人の人から15人ぐらいも子供を産ませておるわけですね。でその後キリスト教が入ってきてから、一夫一婦というふうになっていったわけです。キリスト教がなければそんなことはなかったんですね。お金、権力、力があれば何人でも女の人を自分の妻として、抱えることができたわけです。で、こういうことはですね、アフリカでもキリスト教伝道で非常に大きな問題になったわけです。なぜかというとアフリカのようなところで機械がないからですね、体を使って労働しなければならない。走っていってですね、裸足で走っていって、そして追っかけて矢を打たないか。でそれをしなければ生きていけない。そしたら子供が生まれなかったら、年寄ってきたり、あるいは主人が病気になったら、それきり死んでしまうわけですね。その一家は滅びてしまう。そしてそういう意味からも、どうしても奥さんは一人二人、子供が産めなかったら離婚するとかですね、そういうことは生存するために不可欠なことだったということなので、キリスト教の一夫一婦っていうことが受け入れられるのは非常に難しい状況があったわけですね。それにもかかわらず、だんだんとキリスト教は浸透して、この40年ぐらいで一番キリスト教の人が増えたのはアフリカと中国だったわけですね。でその2つともキリスト教の人たちが増えたということは日本では全く知られてないことです。それは両方ともですね、この科学技術とか文明が非常に遅れているというふうに見なされたものだから、そのまま無視してきたわけですね。まあ、とにかくそれはちょっと別のことですが、ここでもそういうごく自然に奥さんがおったことを書いてあります。母はイスラエル人のアヒノアム、それからもう一人3節でもアビガイル、それから5節ではダビデの妻エグラという子だったとか、エグラというふうな人も後で全く現れない。それからまだミカル、ミカルが国境のあったように妻に復帰するわけですね。そういうことで、その中でですね、特に後で大きな問題になって、ダビデにとっても非常に苦しみを与えることになる2節のアムノンというですね、アムノンという子供と三男のアブサルム、この二人は大きな難しい問題を起こして、ダビデが死ぬまでですね、苦しみのもとにもつながっていった人ですね。そういう意味で書いてあるわけです。で次にですね、この、今日のところの本論ですけど、ここで、この3000年ほど前のこのイスラエルの状況っていうものをある程度知っとかないと、全然なんかこう雲にかすんだようになって今日のところもわからないわけですが、サウルがずっと王だったわけですね。でサウルが戦いで死んだわけです。殺されたわけですね。これはもう前のサムエル記の上の一番最後に書いてあったところです。そうしたらですね、どうなったかというと、サウルの子供がまだおったわけです。でそれがですね、この7節にあるところですね、イシボセテっていう、ですね、このイシボセテっていう子供がおったわけです。ですからヨナタンは死んだけど、まだイシボセテがおったわけですね。それでイシボセテがだから北の方の全体の王になっていたわけです。そして南の方のユダ部族の領域ではザビデがこういうふうに王になっていたと。 でこういうふうに、2つの毛が並び立ってですね、折った状態になるんですね、この時に。で、この北の方の領域はですね、ちょっとサムエル記とか歴史書をやるときには当然、まあ、最小限の地図は見ておかないといけないわけですが、ユダとそれから北ですね、ダビデ王家はユダです、ユダ部族。そしてイスラエルっていうのはそのそれから北の方です。例えば地図のですね、3番の地図、新共同訳の3番の地図、カナンへの定住っていうところを見ますと、それぞれの部族がどのように分布していたかがわかるわけですね、3番。そうしたらわかりますが、ユダというのは一番南の方です。ですね。南の方。そこからユダから北の方ですね。北の方の、ベニヤミンとかエフライムとかマナセ、ガド、イッサカル、ゼブルン、アシュル、ナフタリとか、それから、そういったものは全部ですね、イスラエルと言っている。イスラエルという言葉の使い方は、いろいろあってですね、北の方だけを指すですね、このように。ユダの国に対して言う場合には、北の方だけを指すことがあります。全体としてイスラエルと言ったりするんですけど、そこがややこしいわけですね。で、ユダというのは非常に乾燥してるんですね。乾燥地帯なんです。で、北の方によく知られたガリラヤ湖ですね。ガリラヤ湖があって、こちらの方は緑まったり田畑もいろいろできるんですね。まあ、はるかに広いし、雨も降って、冬には雨がいろいろ降るんです。で、イスラエルによくある写真集の花なんかはほとんどこの北の方のものですね。そして地理的にはですね、だからユダの方はですね、非常に雨も少なくって、ほとんどあんまり草、畑も難しいようなところなんです。北の方がずっとそういう意味では、産業もですね、農業もできるところなんです。けれども、ダビデの方がまずですね、支配権に乗ったのはこのユダの方なんですね。で、北の方にはここにあるように、サウルの子供のここにある、イシボセテと、それからその一番の力の将軍がアブネルですね。そういう状態になったわけです。そしてユダの方ではですね、ヨアブという人が一番の力ある将軍になっていたわけです。まあ、そういったことをちょっとですね、ごく大まかなこと、細かなことは、まあ、必要ないんですけども、イスラエルとユダと。で、こちらの方に、これが北の方ですね。こちらが南方と。で、こちらの方がダビデが王になって、そしてその一番の将軍がここにあ、ここの三章の最初に書いてある、出てくる、最初の方に出てくるんですね。前からも出てきておったことですけど、ヨアブという人です。さで、こちらの方はアブネル、イシボセテですね。これが王になって、そしてその一番強い将軍がアブネルという人だったわけです。まあ、こういう状態になっていたわけなんですね。ですね、まずこういった一番元になるところ。で、このままいったらですね、対立し合っている状態になるわけですね。サウルの方は、まあ、直接の子供なんだから、昔でやったら子供が当然王になる。ダビデは家来なんですね。で、南の方。で、そういうことで、アブネルも非常に力ある人だったと。いわばもう力ある人だったと。で、そういうことで、このまま対立して戦争が起こってしまうわけです。で、そういう戦争が起こる前にですね、このアブレルの方は非常に野心があったわけですね。それで、この人のですね、前の王であったサウル、ちょっとややこしいけど、サウルっていう人が前の王だったわけですね。サウルの、まあ、サウルにも奥さんいろいろおったわけです、側室みたいな。 サウルの奥さんをですね、横取りしたわけですね、このアブネルとさ、勝手に。それはどういうことかって言ったら、単に女の人が、まあ、自分の元に欲しいとかいうことだけじゃなく、権力をですね、王の権力を自分のものにしたんだ、という、そういう象徴的な意味を持ってたんですね。王の奥さんを自分のものとするということ。もうだからこのイシボセテはですね、まあ人形、傀儡。傀儡のように操られるような存在になっておった状態なんです。アブネルはそういうふうに非常に野心家であったから、このサウルの奥さんを自分のものにしてですね、この人を全く無視して、形だけサウルの子供だから王にしてあったわけです。そしたらですね、当然イシボセテはですね、怒ったわけですね。自分が王であるのにですね、王のような振る舞いを自分勝手にそういうふうに、まあ、お父さんの奥さんを勝手に自分のものをしたと。これは僕の当たり前ですね。そしたら、アブネルもですね、怒って、で、それが6節の言葉にありますね。私はユダの犬どもの頭なのかと。自分はサウルに仕えてきたじゃないかと。それをもうですね、このサウルの側目の一人を自分が取ったということで、罪をするとはけしからんと。そしてそんなことを言うんだったら、王権をサウルの家から移して、ダビデの家をダンからベエルシア、要するに全イスラエル、それからユダにも渡してしまうと。ですね。そういうふうに言ったわけですね。この子供が非常に怒ったもんだから、怒り返したわけです。ここでですね、ユダの犬と同じユダの頭を持ってるのかって、こういう言い方はイスラエルでは犬っていうのはですね、大体のところに良い意味ではま使われてないんですね。これどうも あちこちと野良犬がおってですね、悪いことをいろいろしておったようですね。そういうこともあったようで、こんな風にして出てきます。これはこういうふうに地域によってですね、動物のイメージでも非常に違ってくるっていうのが分かります。イスラエルではそういうふうに犬ってなんか良いことに全く出てこない、使われてなかったということなんですけどね。猫なんか全然出てこないですよ。猫みたいなどこにでもおったはずなんですけど、全く出てこないですね。人間が生きるでも非常に厳しい状態で、水もないからですね。だからそういうふうな必要のない動物っていうものはあんまり、全然意識がなかったんですよね。はい。それはそれとしてですね、それで、この王権をこの国を全部ダビデの方に渡してしまうんだと、そういうふうに言ったわけです。そういうふうに言われたらですね、イシボセテは弱い人だったから何も言い返しなかったと、こんなふうにこのアブネルですとはですね、非常に力があったから非常に横暴傲慢な人だったって分かりますよね。いきなり横取りして、それで文句言われたらなんか言い返して、そういうふうな人だったわけです。その人は非常に力もあって、策士でもあったんですね。そして、この人の考えていることは、確かにこれをもう与えてしまって、その代わり自分がダビデ王家で非常に力あるものになりたいという、そういう野心があったということなんですね。その広大な国とですね、この地域の支配権をダビデに全部、戦争も南部にそっくり渡すんだと。その代わり自分はですね、ダビデに次ぐ2番目。あわよくはですね、ダビデをやっつけて自分がというふうぐらいですね、そういうふうな非常に野心を持ってたということもあります。で、そういうことでですね、このアブネルという人が、ダビデはそれを受けてですね、そんなの全体を支配するということになっておったんだけれども、その後でですね、この家来のヨアブという人が来たわけですね。それが次の22節、次のページですね、22節。その22節の手前から言いますと、ダビデはアブネルをこう話し合いをしてですね、協定をして、アブネルは平和のうちに出発したと。そこへダビデの家臣を率いたこのトップですね、ダビデ軍のトップのヨアブが戦利品を携えて帰ってきたと。そしてヨアブがですね、敵軍の将だったわけですね、それまで。敵の将だったこのアブネルがですね、何もなくて無事に返されたと。 いうのを聞いてですね、いや、何ちゅうことしたのかと。と言ってですね、実は、悪い考えを持ってきたんだと。そうに言ったと、この26節でどないしたかというと、いわばダビデの元を引き下がって、ダビデが主君のにですね、このような非常に重要な人物ですね、すごく重要な人物、国全体を動かすような力を持った人物に対して、密かにですね、追跡していったわけですね。使い出して。そうして、呼び戻して、27、アブネルが戻ってきたわけです。そしたら、イワブはですね、静かなところに乗ってですね、いわば闇落ちをしたと。まあ、こんなことは、まあ、日本の武士なんかの物語によくしょっちゅう出てくるようなことですね。まあ、こういう日本のこんな昔の物語なんてどこにも愛や真実がないようなことがいっぱいありますよね。闇討ちいっぱいするとか。そしてですね、この無残にもこのアブネルという人は死んでしまった。でもこれはですね、このヨアブも本当に国家全体のことを考えるというよりも、ここに書いてありますように28、こうですね、あ、28じゃなくて27です。弟が殺されたから復讐したわけです。ですね、自分の弟アサエルがアブネルによって前に殺されたことがあったから、それを復讐してしまったわけですね。そういうふうに全くここではですね、個人的な恨み、憎しみ、あるいは野心とかそういうものばかりです。アブネルの方もそういう野心で動いてた。傲慢な心。そしたら、ヨアブの方は自分の弟が殺されたからやっつけてやるとかですね、小さな人間のそういう集まりの中でですね、外部から来た強大な敵に対して、合同して戦うとかいうことと全く違って、自分の弟を殺されたからやっつけるんだ、というふうな問題だったわけです。で、それに対してですね、ダビデもまたですね、非常に怒ったわけですね。せっかくこういうふうに協定をしてですね、支配権を受けることになっておったのに、このアブネルを殺したら、相手の国の人たちがどんなふうに起こるかわからないってことなんですね。それを束ねた、北の方を束ねていたのがアブネルだったわけだから。だから非常にダビデも混乱をしてですね、混乱をして、そして、自分はアブネルの位置については全く潔白だと。こういったのはですね、もし相手をこんな闇討ちしたらって話して、非常にダビデは悪いと、悪魔だと。そしたら、こちらのイスラエルの方の人が反乱軍をして戦争になるかもわからんですね。そこでこのように、自分が憎くてですね、殺したのでは全くないということをここにはっきり言わなければならなかったんですね、28。アブレの位置については、私と私の子は全く潔白なんだと。そしてその裁きがヨアブに下るようにと。といってですね、重い風病、これハンセン病ですね、釣り剣に倒れるのパンにことを書く者が耐えることはない、こんなふうに呪ったわけです。呪うっていうのは悪いことが起こるようにっていう祈りですよね。良いことが起こるようにっていうのが祝福の夢だけど、まあ、そういうふうにして、いった。ここまで見たらですね、この全くこのアブネルもヨアブもイシボシもダビデもですね、どこにもこう祈りも何もないわけです。でけれどもその後でですね、どういうことが起こったかというと、王はですね非常に悲しんで、33ですね、このアブネルが本来敵軍の将だったんだけれども、愚か者が死ぬようにっていうのは個人的なですね、憎しみやなんかで死んだということで言ってるわけです。大きな敵との戦いになる。でこの本来敵対する軍の将に対してもこの非常な悲しみでもって断食までしたと書いてありますね。次に、日の沈む前にパンが何でなれ口にするのかったら神様が罰するようにと、こういうふうに食物を絶ってですね、このアブネルのために非常に嘆き悲しんだと。でこのことは前のところを見たらですね、ダビデを殺そう殺そうとしてずっと付け狙ってきたこのサウルが死んだ時にもですね、このダビデはどのような態度だったか、どのような心だったかっていうのが一章の17にあったわけですね。 ここと共通したものがあるわけです。サムエル記一章の17節から。一章の17節から、サウルとヨナタンが死んだのでですね、深い悲しみをの歌を歌って、これはダビデのそのままの、今から3000年前に作られたその詩がそのままの形でほとんど残されてきたということなんです。そしてこの23見てもお分かるように、サウルとヨナタン愛され喜ばれたと言ってですね、わしよりも早く死しよりも惜しかった、命あるとき死に望んでお二人が離れることなかったのだと、イスラエルの人たちを泣けと、これ娘っていうのは全体の人々、女性を見せたから娘と言ってますが、全体の人を対して言ってるわけですけども、こういうふうにお前たちの衣の上に金の飾りをいたサウルのために泣けと、自分をあれほどですね、ずっとどこに行っても追跡して殺そう殺そうとして、その人が死んだ、あ、やれやれやっと死んだと、神様の裁きが下ったんだっていうふうなことを全く思わないでですね、こんなふうにして深く悲しむ、あれだけサウルが迫害を続けたことを全部なかったかのように、すっきり忘れてるかのようにですね、こんなに悲しむっていうところにですね、このダビデの非常に神様によって清められた本性が現れているということなんですね。こういうことはですね、普通ではとてもこんなことがない。一般の場合は、ここの今日のところにあって、策略を駆使してですね、敵対者を殺してしまおうっていうのが普通なんですよね、どこの国でも。どんなに策略をして自分が殺されよう殺されても一切抵抗しなかったという。おまけにこういうふうに死んでもなおですね、深い悲しみを持ったという。で、ここにどこにも何も悪いことを言ってなくてですね、サウルに関してもですね、勇気が痩せるも早く、死するも惜しかった、愛された、喜ばれたんだと。一番良い時のことだけをこのように思い出して歌に残したということなんです。ね、この聖書の中にいろんな詩があるわけですね。詩編にはたくさんありますが、その詩編以外の詩としてこういうふうに自然に残ったのがあるんですね。だから本当に非常に昔からこのようにそのままの形で、これはぜひ残しておきたいという気持ちで、あのモーセたちがですね、航海、海が分かれた時に作った詩ですね。あの時なんかもう遥か昔、今からもう3000数百年も前に作られたそのままの形で残された詩なんですね。で、あれが賛美歌の最初の歌になっておりますが、そういうことで今日のところもそうですね。敵対するようなもので非常に、アブネルもですね、ここに策略、悪いことを考えたり何ですか分かるようになったのに、それでもこのアブネルのためにですね、深い悲しみを持ってこのようにこの歌を残したと、そういうですね、ことです。普通だったこれもですね、敵対する将軍が死んだから、やれやれとかですね、思うかもしれないが、そんなことは一切なかったということです。だからこれで36節、いろいろな兵士たちもですね、これをして本当にダビデがですね、王権を奪おうとして、あるいは取ろうとしてですね、そしてヨアブをやっつけたり、イシボセットをやっつけたり、あるいはサウルを殺そうとしたんでは全くなかったと。それをこの聖書はずっとやはりそれをもう書き続けてきたわけです。普通は人間っていうのは日本の戦国時代でも何でも見たら分かりますよね。どの時代でも絶えずですね、王権を狙う、王権を狙うと、古代にそういうことで王権を取ったのが今の天皇の祖先、豪族の親玉だったわけですね。ただのそういう武将の続いてきただけなんです。系図がずっと続いてるとかいうことは何の意味もないです。我々だとここにおりたらみんな昔から続いてるわけですね。で、無数にある人とつながっているわけです。それ一つのとこだけ、勝手都合のいいとこだけ取り出して、昔は天皇、この天皇とか言って勝手に言ってるだけのことなんですね。ところがそういう天皇を原始としてですね、そして言語を使うんだ。それを憲法に自民党の人は規定するぐらいです。君が代を落とす。君が代国家を君が代を落とすと。日の丸を掲げるんだ。そんなことを憲法に書くっていうですね。 まあ、正義のために何でもしてやろうというふうな、非常に良くない、まあ、闇の力がそこには感じられますけれども、まあ、そういうふうなものですね。権力を持った者はこういうふうに何とかして取ろうとしている。で、憲法改定はその自民党やああいう連中が自分たちが権力を欲しいままにして、そして人々を支配しようという考えが深くにじみ出てきておることなんです。まあ、そういうことに対して見たら、このダビデはですね、全く自分が権力を取ろうということを全然しなかったということ、最後の最後まで、それに思いがけないところからですね、このようにその相手の人が倒れていったり滅んでいったりしたと。で、こういうことでですね、この39節の最後、油注がれた王であるけれども今なお無力で弱いんだと。だからですね、自分は戻すことも本当はできない、悪をなす者にはどうか神様ご自身がその悪を報いて裁いてくださるようにと、こういう非常にこの章は長くて混乱した人間的なことがいっぱい出ておる、その最後でですね、ここに神様に任せると。このことはそのまま私たちもないですよね。私たちもキリストを信じることができたということは、聖霊が何らかの形で注がれた、聖なる油が注がれたから信じることができているわけです。それがなかったら、他のほとんどの日本人のように全然神様なんかは全然おらないと、ということになるんですね。それで他の全くの作り話である古事記を見たら、皆さんびっくりすると思いますね。スサノオの御事はどんな乱暴老食をしたかというふうなこと、そんなものを神様と会おうと、ちょっと考えられないです。古事記なんかちゃんと読んでないからそう思わないと思います。で、まあ、その他古事記に出ていたとにかくびっくりするようなひどい悪事なんかいっぱいあります、神々と称するものにですね。そういうものを何でも拝むも言うこと、そういうことを考えたらとっても不可解なことなんですけど、それをまあ堂々とやるから、日本だけが死んだ人を戦争で相手を殺した、殺人もいっぱいしてる人も神様と同じように祀りやすくねえと堂々ということ、まあ、そういうことが起こってしまうわけですね。ここで、分かりますが、神様ご自身がそうした様々に報いられるようにという、これは私たちのお願いでもあるわけです。で、私たちも神様の油を注がれた、聖霊を注がれたからイエス様を主と仰ぐんですけど、それでもこれも誰も感じると思いますね。私たちもまた油を注がれたものであるのに様々な弱さを持っている。悪い人がいろいろ仕掛けてきても何か恐れてしまったり、思い切ってできなかったり、あるいは正しい道が歩けなかったり、言ってはいけないようなことを言ってしまったり、愛がなかったりとかですね、法院でいろんな意味で無力である。だから悪の攻撃ですね、悪から攻撃も本当に弱いんだけど、ただ私たちはそこにより神様が全てなさってくださるんだと、主が悪に対しては最終的に裁いてくださるし、私たちがなす小さなことでも神様が用いたら、5000人のパンの奇跡にあるように、小さなことでも神様が祝福されると大きなものになるんだと、それを信じてですね、生きることができるということなんです。そういうことでいろんな混乱が起こっても起こってもですね、全体としてこのようにダビデは着々と王になっていったわけなんですね。本人は全く王になりたいとか権力者になりたいとは全然思わなかったけれども、神様がそのように計画するとですね、いかなることがあって妨げようとも不思議とそれが覗かれていくという、道が開かれていくということなんです。この点は私たちは最終的に神の国に行こうとしている、いろんな妨げがあるんです。私たちもつまずいたり、他の人を、つまずかしたり、自分もつまずく、他の人もつまずかしたり、いろんなことに弱かったり、間違ったことをしたり言ったり、でもそれにもかかわらず、それでもなお信じていたらですね、全体として神様がそれらの妨げすべて除いて、最終的には神様の御国へと導かれるということなんですね。最後にはこのように神様のご計画だけがなっていくと、こういうことが全体として言われようとしている。これはもう聖書がずっとですね言おうとしていることだから、この創世記という本 の最後にも実はこのことがあったんですね。それを各部分のこういった書物でも小さい規模で繰り返し繰り返し出てくるわけです。創世記の一番最後の家は住みくくりは何だったのかと、これはずっと前した時に、覚えておられると思います。一番最後の章にだからそれが書いてありますね。五十章に、創世記の五十章の二十節のとこです。ヨセフの言葉、これが事実上の創世記の最後の締めくくりのことになっているわけなんです。ですね。創世記の五十章のこの二十節です。ヨセフのことは非常に詳しく書いてありますね。そして兄弟からも殺される寸前になって、エジプトへ売られていったり、そこで、無実の罪で、囚われてしまったり、さまざまなことがあった。あなた方兄弟と悪を企んだけれども、神は全てを不思議な方法で導いて善に変えられたんだと、そして今日のようになったんだというんですね。さまざまな悪がいっぱいあってもあっても、信じる者はですね、不思議とその悪ですらも良きように変えていくんだという、それがこの実は創世記というですね、さまざまな悪も策略も弱さも何いろんなことが入っている、最後にそのことが言えば総結論のように書いてある。これが闇の中に光あれと言ったという最初にありますね。どんなに闇があっても神様はいつも光を照らすと、その苦しいことも最終的にはこの良きになっていくということなんですね。創世記っていう本はですね、非常に不思議な本で、単なる物語では決してない。このことは今まで無数の人たちが歴史の中で経験してきたことなんですね。そういうことで、今日のところもちょっとそのまま読んだらですね、なんでこんなこと書いてあるのかと思うようなことでありますけれども、全体としてですね、不思議な方法でそのように道が開けていったんだと。私たちも神様だけ信じていたら、何が起こっても不思議と道はできていくということをですね、私たちの問題として、私たちに与えられた神様からのメッセージとして受け取りたいと思うわけですね。はい、以上です。